本日は大勢のご出席ありがとうございます。大勢にもかかわらず帝国前に皆さんご着席いただきまして本当にありがとうございます。それでは、ただいまから開会をいたしたいと思います。皆様ご起立をお願いいたします。ロータリーソングステージショー第4例会我らの大祝いお願いいたします。
先週は休みでですね、ゆっくり1週間休ませてもらいました。また今日はですね、100% 出席ってことで、最初の頃ね、2ヶ月、3ヶ月くらいですね、非常に成績の良かったですね、遠藤さんが、久しぶりですかね、ね、出てきてもらいました。またね、しばらくちょっと顔見なかった、鈴木君、大変どうもありがとうございます。またこれからですね、あと3ヶ月くらいありますんで、なんとかですね、皆さんのお力でですね、80%、まあ私は85と言いましたが、今回ですね、下方修正せざるを得ないのかなっていうような部分がございますけれど、なんとか 80% をですね、クリアできるように一つよろしくお願いします。今日は出席委員長の篠原さん、大変どうもありがとうございました。毎回ですね、これくらいのメンバーになるような、ことで一つよろしくお願いいたします。まあ、3月もですね、彼岸を過ぎますと、暖かくなると思いますが、今年は非常にまあ寒くてですね、体調管理に皆さん気をつけながら、食事方針の方を頑張っていただきたいなと思います。あと3ヶ月間、皆さんから大変お世話になりますが、よろしくお願いします。以上です。
はい、それでは続きまして幹事報告の出席幹事をお願いいたします。
こんにちは。また本日のテーブルの上にあるお花は多分会場監督が持ってきてくださったんだと思いますけど、遠慮して自分で持ってきたって言わない王さんでいらっしゃいます。ありがとうございます。 それとあの出席の本当あの篠原委員長いろいろとファックスあのしていただきまして、このように皆さんたくさん集まっていただきありがとうございます。多分皆さんマンネリ化してるんで、たまにやっぱ刺激が欲しいのかなって、刺激をいただいた方はちゃんと今日は出席していただいたのかなと思って、ご協力に感謝しております。それから、職業分類のこの一覧表が皆さんのレターケースに入っていると思うんですが、委員長の花さんが、細かく分けて作っていただきましたので、この空白をぜひ皆さん、誰か推薦者いましたら、空白を埋めるように皆さん会員の同居ということで協力よろしくお願いいたします。それと、国際奉仕の方でカンボジア行ったこのメールの返信のコピーが皆さんのところに入っていると思います。お礼の文が来ておりますので目を通してみてください。それでは、幹事報告をさせていただきます。RI 第2560地区クラブ方針広報委員会よりアンケートとのお願いということで、5、6人の方に私の方からアンケートということでお願いしましたが、その方返事の方ガバナ事務所までよろしくお願いします。からワンパク相撲大会の柴田場所に関わるご協賛のお願いということで来ておりますが、これは来月の理事会にかけさせていただきます。2010年2011年度国際ロータリー第2560地区インターアクト年次大会の開催前のお願いということで、今年は7月18と19の、大会の日にちになっております。ホスト校が慶和学園大学になっております。慶和学園高等学校になっております。それから2009年2010年度 RI 会長賞についてってことで、締め切りが3月31日ってことで参っております。地区クラブ活性化セミナーのご案内、4月21日水曜日、16時より、場所が柏崎市産業文化会館ということで4月10日の締め切りでご案内が来ております。続きまして、チリ 大地震復興基金について支援方法のお知らせってことで参っております。これも理事会に諮りたいと思います。4月ロータリーレート1ドル90円、今まで通りってことですね。それから糸魚川ロータリークラブ創立50周年記念式典事前ご案内ということで、5月25日土曜日糸魚川市民文化会館大ホールということでご案内が来ております。例会変更について、水原ロータリークラブ3月31日水曜日夜間例会天頂閣、18時30分より、中条ロータリークラブ3月24日水曜日夜間例会より、通常例会移動ということで3月31日水曜日が規定休会、4月14日が夜間例会。続きまして、中条体内ロータリークラブ4月23日金曜日創立16周年の同窓会ということで4月30日金曜日規定休会でご案内が来ております。この例会変更をぜひ手帳にメモしてほしいと思います。以上、幹事報告終わります。
はい、大変ありがとうございました。それでは委員会報告をさせていただきたいと思います。ご案内をいただいております。報告の方先、じゃあご案内いただきますのは国際奉仕委員会、委員長からご案内いただきます。お願いします。
すみません、こんにちは。先ほど渋木幹事の方からも報告があった通り、以前読ませていただいた文をそのままコピーさせていただいて皆さんにお配りさせていただきました。現状報告で逐一安西先生から南風通信とかいうメールマガジンみたいな感じで今逐一来ております。で、近況報告言うと、あの後に、都の城のロータリークラブさんが訪問されたっていうのと、その後の遠足をみんなでバスを1台チャーターして、ちょっと避暑地みたいなところに行って遠足をしながらこう写生をしたということもされてましたし、あとは近々で言うと、4月の中旬頃、日本に帰国されると、1年に1回の帰国ということで今回は、カンボジアの ちょっと正月みたいな休みなんですけど、その時に帰られるということだったので、あの、まあ、機会があったらちょっとね、あのこちらに来ていただいて、タクワでもとは考えております。以上です。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。続きまして、出席委員会より篠原委員長をお願いいたします。
こんにちは、出席委員会でございます。今日はあの多数のいつもに比較いたします非常に多い出席で大変ありがとうございます。心からお願い申し上げます。ありがとうございました。それであの先週ですね、100% 出席運動のご案内をさせていただきました。本当にありがとうございます。それで今日はですね、後では報告があると思いますけど、91% という出席率でございましたんですが、100% にもうちょっとというところで、若干4名様だけ残念ながら欠席でございましたんですが、ぜひメイクアップをこうお願いしたいというふうに思います。で、なお、この100% の、出席運動というのは6月まで続きますので、4月以降に関しましてはですね、第一例会がこの 100% を目指すという例会日になっております。第一例会に向けてはまた出席委員の方からですね、分担いたしまして、皆さんの方にお電話なんかが行くかもしれませんけれども、その際は心温かく受け止めていただきたいと、こういうふうにお願いしておきたいと思います。ぜひ今後とも出席の向上よろしくお願いいたします。以上でございます。
はい、ありがとうございました。続きまして、ロータリー情報を片見委員長よりお願いいたします。
ロータリー情報委員会の畑野です。先週金曜日の日に、ロータリー情報委員会主催で、新入会員の皆様に、ロータリーの、会員のオリエンテーションを、させていただきました。時間は約1時間ではございましたが、ご多忙の中、多数の方がご参加いただきまして、ありがとうございました。成果のほどは私にはちょっとよく分かりませんが今日たくさんの人が来ていただいたということで、多少はプラスになったのではないかと思いますが、分からなかった計算の仕方とか、メイクアップの仕方とかいうのを、ロータリーの定款を中心に、渋谷委員長のご協力をいただきながら進めさせていただきましたので、今日ご報告させていただきました。これで私の仕事はほぼ完璧に終わりましたので、幹事さんよろしくお願いします。以上です。
はい、ありがとうございました。その他委員会報告はございませんですね。はい、それでは会合もう行ってしまいましたねもう一度再確認ということで、本日の出席状況、出席委員会より本さん、
はい、報告いたします。2月23日 出席率が79、3月2日、79、3月9日81、本日が、会員数47、出席者数40、欠席者数4、メイクアップ3、91% です。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。続きまして、ボックスの紹介をニコニコボックス委員会の本田さんお願いいたします。
はい、ニコニコボックスの本田です。本日たくさんいただきましてありがとうございます。佐藤健一君、本日都合より早退させていただきます。スタッフ頂戴いたしました。すいません、必要はありません。片山拓夫君、久しぶりの例外出席者を歓迎して3口頂戴いたしました。小竹文夫君、今月最後のニコニコボックスとして3口頂戴いたしました。吉田忠宏君、私の可愛い孫が先日卒園式でした感謝、3口頂戴いたしました。ありがとうございます。深上誠一君、都合により招待いたします。 一口頂戴いたしました。小野健二君、あ、小柳健二君、所得税の確定申告が終わりました。10口頂戴いたしました。本間博之君、上の子が高校卒業し、下の子が明日小学校卒業です。子供の卒業はあっという間ですが、人生の卒業はまだまだです。ロータリーで人生勉強をよろしくお願いいたします。3口頂戴いたしました。神木君、家内の誕生祝いをに花をいただき誠にありがとうございます。3口頂戴いたしました。高沢健二君、招待させていただきます。一口いただきました。西広坂君、今までの分まとめてです。10口頂戴いたしました。西倉直作君、招待します。一口頂戴いたしました。大野正明君、本日 100% 出席が達成できることを願って報告します。2口頂戴いたしました。最後となります。高橋正明君、遅くなりましてすいません。3月19日、誕生祝いありがとうございました。59歳、いよいよ来年は0歳です。2口頂戴いたしました。ありがとうございました。以上です。
はい、ありがとうございました。予定通り、進んでおります。ここで、恐縮でございますが、私も食事を取らさせていただきたいと思いますので、マイクの方をプログラムにお渡しいたします。よろしくお願いします。
じゃあごゆっくりお召し上がりください。本日はなくなくはお願いを申し上げます。職業講師の委員長、そして副委員長、鈴木委員長と、これは副委員長ですね。よかと、よか、はい、じゃあよろしくお願いします。
職業講師、今月ですね、3月の最終例会で職業講師委員会の方で、30分間プレイするということで、10月でしたね、当初指示があったんですが、伸び伸びで興味に移りました。そんなことで、私はまず僕は副委員長の小山さんをですね、じっくり考えてたようでございますので、まず前段で小山さんの方からお話ししていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
あ、どうも。鈴木さんにゆっくりいろいろ考えてた、この前に聞いた時も確かそこの場では考えたんですけど、何らかせ仕事が仕事でお彼岸で忙しくて、さっきちょこっと考えたけど大丈夫かな、どうで、まあ前座でございますんで、さらっていって、あとは周知に任せようかと思っております。で、鈴木さんに何をテーマにお話しするんですかって言いましたら、私は環境問題を取り上げたいと。その環境って私もいろいろ考えてみたんですけど、あまりにも奥が深くて、どっからどこまで言ったらいいのかと、言った以上今度自分がしなくなったらまた大変だなとか、いろいろ考えまして、私が今やってる環境なんてのはせいぜい太陽光発電、これが10年くらい前から、あとはそうですね、ゴミを燃やさないことぐらいなんでしょうかね。私ども田舎でございますんで、薪ストーブとか、いろいろございますよね、風呂とか、柴田ではその薪で風呂炊くなんて方はほとんどいないんじゃないかなと思うんですけども、私どもの方はまだまだ結構いまして、あれもやっぱり煙出るんであんまり良くねえのかなとも思うんですけども、家庭の中のストーブは確か、まあ、ヒーターやそんなものと比べてはるかにあったかいですね。そういうのもあれもやっぱり環境に何かあるのかなと思ったり、それとか大工さんで今火を、神田さんもそうですけども、すごいいい装置があるんですね。煙が出てその煙もう一回その熱湯の中で燃えると、あれでも結構いい値段するんですよね。だいたいそれでないと今は燃せないんでしょうか。 私どもあと館長ってのはあのまだ幼稚放送法に引っかかってないもんですから、そっちの方のお金はまだ出さないんですけども、ニットアリマンさんなんかそこで出すんじゃないかなと。鈴木さんに聞いたら、鈴木さんは今は、牛乳もパックからまた瓶を見直されてきたとか、そんな話も聞きましたけども、やっぱりこれから先、どういうふうに変化していくのかなと思いまして、私どももいろんな対応していかんちゃなんないんだろうなと思っております。たった一つ、一番悪い館長選やっております、それはタバコを吸ってることです、これだけはやめようと思ってもなかなかやめられませんので、ご容赦願いまして、別室で座っていただきます。あまり長くしゃべると周知がしゃべる時間なくなると困りますんで、いやー周知がね一生懸命考えちゃうんですよ。そう、鈴木さんがやっぱりねしゃべるのあまり取っちまうと悪いなということで、この辺ですいません、お譲りします。
あまりにも短すぎたので、ありがとうございました。ありがとうございました
。小山さん、ありがとうございました。まあ、非常に私が予定した時間よりもですね、まあ、20分の1で、まあ、困惑してるわけですけども、まあね、まあ、先週またお願いして、まあ、どうしようかということで、本当に職業方針委員会はですね、わずか2人の委員会でございまして、まあ、年度当初掲げました4つのテストの昭和と、まあ、それは会長もですね、会長方針でもありましたので、まあ、それに今合体させたと。あとは中学生の職業体験、まあ、これにつきましてもですね、市の教育委員会含めた格好でですね、地区でもって、まあ、やろうということで、始めたわけですけども、先般もちょっと委員長の方に確認しましたら、まあ、地区としては集計はしたけどもまだ具体的な行動に移ってないということで、非常にまた寂しい状況下にございます。まあ、やはり決めた以上はですね、何らか最後までですねやってほしいなというのが私の気持ちでございます。まあ、そんなことでまず職業方針委員会のですね報告を先にですねさせていただきながら、本日のテーマにまた移っていきたいなと思っております。先般ですね、まあ、これ非常にだいぶ前なんですけども、皆様からご協力いただきました職業、中学生の職業体験に対するアンケート調査をいただきました。まあ、その中で結論から申し上げますと、私どもを含めてですね、県内の8クラブだけがですね非常に2桁を超す集計できたということで、感謝申し上げます。その8カ所っていうのは、8クラブっていうのは、まず中央ロータリークラブ、私どもですね、それから佐渡南、柴田城南、高田東、新潟磐梯、柏崎東、長岡、それから雪国魚沼ということで、この8クラブがですね2桁を超えたということでございます。ちなみにじゃあ2桁とは何どのくらいかということになりますと、筆頭のですね新潟磐梯クラブ、これはまあ当然地区の委員長のですね所属しておりますクラブでございますので、まあ、一番多いわけですけども、31名ですね。それから第2位が柏崎中央の61名、それから堂々第3位がです、私どもが34名ということで第3位にランクされているということでございます。またこの所属します第一分区のですね、私どもの第一分区も3位で48名がですね一応アンケートに受け入れて OK ですよという返答が待っております。まあ、非常に皆様にですね感謝申し上げます。それでこの集計にも書いてあるんですが、まあアンケートの提出総数が265件ということで、ほぼ半数が過去に受け入れたことがあるということで、まあ、半数以上の方がですね逆に言えば受け入れ経験がないということでございます。まあ、この今回は見送りたい、また賛同できないということに関しましては、まあ、昨今のですね経済状況とも含めて、まあ、やむを得ないというような一つの分析値もございます。それで当クラブでですね今後職場体験を受け入れたいと、受け入れてもよろしいですよと言った企業に関しましては申し上げます4社ございます。これは従前ですね、まあ、自社でもって職場体験 してありますという企業さんを除いた場合ですね、今回のアンケートに基づいた受け入れ可能ですよという企業さんは、まず有限会社小山さん、それから豊浦建設株式会社、それから渋木薬舫、それから有限会社三ちゃんカメラ高橋写真店ということで、4社が一応今年度のですね職場体験を受け賛同企業ということで活字になって地区の方から参りました。本当にご協力を感謝申し上げます。ありがとうございました。一応これで職業方針委員会のですね先般行われましたアンケートのご報告ということでございます。あと25分超あるわけですけども、まあ、非常に長くございますが、私もですね今ほど小山さんの方からありましたけども、先週何をお話しするやということで、考えたわけですけども、環境という非常にですね大きな課題を設けたんですけども、いざ自分でこう環境という問題を考えますと、本当にどこからこう取り組んでいいかですねなかなかわからないということで、ありましてですね、まあ、最近先ほどもちょっとテーブルでですねお話ししたんですけども、まあ、自動車業界、それから建設業界等でも、まあ、家電もそうですけども、いわゆるエコというものがですね非常に、まあ、巷で溢れているというわけですけど、じゃあこれエコって何なんだろうということを、まあ、ちょっとですねインターネットを開いてきましたら、まあ、こんなふうなことが書いてありました。実際私もよくそのエコエコとは聞くんですが、本当にこの実態がですね全く分かってなかったということでございます。まあ、分からないのが当然であって、これを、ま、ごくごく自然にですね、生活していれば全てエコにつながるんだなということを感じたわけです。ここにちょっと活字がありますのでちょっと読んでみますとですね、エコって何だろうということでクエスチョンがついてました。そもそもエコの由来は何なんだろうと。エコの語源は英語のエコロジーですと。これを辞書で調べると訳語は生態学だということなんですね。生態学なんだそうです。わかりませんでしたね、生態学なんていうのは。それで知ってましたねえ、わからないですよね、生態学。そのわかんないですもんね。私も当然知りませんでした。そしてこの生態学を調べますとこういうことです。生態学とは生物と環境の間の相互作用を行う学問分野なんだそうです。こういうふうにですね活字で学問分野と言われますと、もう私どもはその学問分野そのものからですねもう最初から入る余地はないというようなことで考えがちなんですが、どなたかこの生態学とお分かりの中でいらっしゃいますか。渋谷さんいかがですか。わかりませんか。はい、まあ、このような生態学の分野といいますといかがですか。全くわかりません。はい、まあ幾度にですね、わからないということが出てると思うんですけども、それをこう活字に来ますとですね、私たちは日々いろいろなものと関わって生きてますねと。人、植物、動物、微生物、非生物的環境、いわゆる空気、水、日光等々と。それでこの筆者著者曰くですね、私はエコというのはこれらの関わり、まとまりですね、いわゆる生態系のまとまりを維持回復し守っていくことだと思っていますということで、エコというとつい自然と人間だけが思いがちですが、人間と人間、自然と自然なんか含めたもっと大きな感覚で環境を作ることかなというふうにくくっております。そこで、エコに関する具体的な行動としてはですね、環境への負担を減らす、自然を保護するというのが大きなキーワードになるんじゃないでしょうかというふうに、疑問符を与えてあります。まあ、この自然を保護する、環境への負担を減らす、まあ、これに関しましてはですね、まあ、うちのメンバーの原さんもですね、イオンさんの運動に協力されて非常にこのエコに対しては、以前から積極的な活動をされているわけですけども、そういった取り組みからすると羽田さんいかがですか、このエコというものに関しましては。今羽田さん実際に行動されているわけですけども、まあ、私は急に振るのが好きなもんでですね、まあ、急に振ってその振られた人がですねどういった行動を起こすのかなというのも私非常に楽しみなんですけども、まあ、後でもしご意見あったら聞かせてくださいということで、あとはですね、部屋を使わないときは電気を消すと、あとリサイクルペーパーを使う、 太陽電池が使われている商品を使うというのもですね、一つのエコだそうです。あと自然を保護するというのは、ゴミをゴミ箱に捨てる、すなわち外へは捨てないと、まあ、タバコなんかもそうですよね、外に捨てないと、ボロボロのゴミを捨てないと、まあ、これは紙くずだけでもろもろそうなんでしょうけども、あと自分で植物を育てると、これも非常にエコに、自然を保護する一つの行動であるというふうなことが書かれておりました。すなわちですね、先ほど申し上げましたけども、 あえて私をエコしようというんじゃなくて、もう常にですね、自分が普通に正しく生きていれば、それがすなわちエコ活動なんだと、エコの行動をしているんだというようなことだと思うんですね。まあ、ですから今日もですね、SL 大野さんがここにお花を持ってこられました。まあ、これも一つのですね、CO2 を減らす一つの植物、その生きたものをまたここに持ってくることによって、また私らそのものの人間の生態的な安らぎを求めさせてくれると、これも一つのエコなんかなというふうに考えるのも一つのエコじゃないでしょうか。あとは、まあ、もったいないと、昔から言われてますもったいないという言葉、まあ、最近もですね、何かこう何か取り上げられてもったいないという言葉を大事にしましょうということありますけれども、いわゆる昔の人はもったいないという言葉をよく使ってました。まあ、高度成長化ですね、このもったいないというものを逆にですね、捨てられ始めまして、もったいないとは全部吐き捨てちゃって新しいものに買い替えればいいんだと、それは非常にもう合理性があっていいんじゃないかというようなことも言われましたけれども、昨今またこのもったいないという言葉が非常に、注視されてきていると、まさに、まあ、時代の変化といいますかね、それを今私どもが本当にこう足元を見始めたというのではないかなと思っております。そんなことからすれば、今現在の本当に私どもの生活もですね、常にエコ生活なんだということが体感されています。ですからあえてですね、エコ製品を買おうとか、エコ家電を買おう、エコしようということじゃなくして、常に自分の生活、自分の自然界でもってエコを始めればいいんじゃないかなというふうに思っています。まあ、そんなことがこのインターネットから引っ張り出して資料に書いてありました。まあ、これ私は終わろうかなと思って、いたんですけども、なかなか小山さんがそうはさせてくれませんでした。まあ、そんなことで、今日の環境学はこれで終わったというわけにいきませんので、まだ時間がもう何分ありますかね。まだ半分ありますね。まだ半分か。まだ半分ありますので、まあ、私のこう久方ぶりに、まあ、一昨年はですね、まあ、毎週毎週喋らされましたけども、まあ、久方ぶりにここに立ちましたんで、どうでしょう。私が一番こう今まで、まあ、今年で63月7日で62歳になりました。まあ、折り返し点をまあクリアしたわけですけども、その中で一番その人生の中でですね、生きてきた中で一番大きな衝撃になった事件はですね、こういうことです。昭和39年の6月の16日といえばお分かりかと思いますが、有田さんいかがですか。39年6月16日興味ないですか。まさにですね、このエコとは相反することが起きたんですよね。いわゆる新潟地震ですよね。それで私が体感したのはですね、新潟地震で、あの高校、ちょうど高校2年生でした。1時16分でしたっけ。ちょうど昼休みの休憩終わって、休憩の最中にですね、私もが確か3階にいたんですね、2年生で。その時にぐらっと来ましてですね、本当にあの机の下に潜っちゃったんです。なんだろうと思って、振り返ってみましたら、ちょうどグラウンドを見ましたらですね、こう地割れが起きたんです。ダーッ走ったんですよね、グラウンドを。こう地震だねということで見た、今度それこそもう廊下にですね、皆さんダーッとなだれ込むんですね。とにかく外へ出ようという行動をしたんです。私もそれに、同化しましたけども、そうやって行こうと思ったんですが、とにかく学内、あの校内放送でもって外へ出るなと、要するに亀裂が走ってるから出るなということでもって、外へ出るのはやめて教室へ戻れということで戻りましてですね、それで廊下に出ましたら、ちょうど昭和石油のガスタンクが爆破しましてですね、ひどい黒煙なんですね。まさにエコに反する黒煙がもうもと立ったわけです。まあ、私がその時育ったのが、住んでたところですね、ちょうど小石のふもとといいますかね、ちょうど新潟市の平和町というところに住んでたんです。この平和町というのはちょうど小石が、この林港の方でしたから、まあ、林港があって平和町があって、まあ、船井町、あとまあ新潟空港があるわけですけども、まあ、ちょうどそこの うちの親父の会社の寮にですね住んでまして、もうそれで私の廊下出た時のもう黒煙ですごかったんですね。あとまあ火柱が上りましてですね、それでもう噂ではですね、もう山の下地区はもう全部地盤沈下って言いますか、もう水でですね完全にもう水没したんだと、もう全く復興の余地なしというようなことでですね巷に流れました。まあそうした時にですね、まあ2時間も3時間もそこに向くその黒煙をですね見て、とにかく帰れないわけですよね。とにかく学校で待機だということで待機させられまして、まあ、それであれが確か1時16分ですから4時近くになりましたからですね、ようやく集団下校という格好でもって、方面別に一応下校させられたと。私は学校出まして、それから新潟駅前に出ましたら、もう皆さん過去かの有名なあの清水商店のですねビルが傾き、本当にちょうどピザ あのシャトーの店に100以上にですね崩れかかってました。あと新潟、旧新潟駅はもう下からですね水をまあ吹き上げていると、いわゆるなんていうの、なんていますかね、これ砂の流れね、そうそうそうそう、液状化現象ね、あれでもってですね本当にこう上がってきてるんですね。まあれでもいわゆるそのビルがこう傾いてくるということで、もうその中をですねもう線路を伝えながらようやく東高線出ましてですね、東高線もう全部水浸しですね、ちょうど膝以上にですねこの桃あたりまで水が出ましてですね、水道管も腫れて、そこにまた東区でちょうどぬったりの日本石油でしょうか、あそこのタンクもやっぱり漏れましてですね、その重油あたりが全部流れまして、もう足にまとわりついて真っ黒ですよね。まあ、その中をまあ学生が滑って、あの頃はちょうど塗ったり高校生もそうでしたね、もう女の子ももうその頃はもう全く恥も外部もなくですね、まあ太ももあらわにして一緒にこう家へ帰ったというのが今鮮明に残っています。まあ、それで一斉帰ることもできませんので、ちょうどその頃まああの富士見町にですね、まあ第二工場ありましたので、まあそこへ、そこは山で高台でしたので、まあとにかくそこへ避難しようということで私は直接そっちに行きましたら、まあそこにその寮のですね皆さんが全部そこに移ってたということで、まあ会社の方からまた新しいそのちょうど寮が空いてたということで、それに、まあ、仮住まいしまして、まあ、そこから、その小石の爆発する様子を、まあ、それこそ第三者的な目でですねこう眺めてたということがあります。まあ、それで翌日はダメでしたね。それから 2,3 日経ってから、じゃあまず持ってこれる荷物を持ってこようということで、うちの親父とあと、まあ、兄貴と3人でですね古いうち、まあ、水没してきましたから、まあ、荷物を取りに行ったわけですけども、その取りに行くはいいんですけど、その帰り道にですねちょうど小石のタンク爆発してタンクの脇にですねちょうど、まあ、私が通学路を使ったところですけども、そこをこう取るわけですけども、取ってる矢先にですね本当に間際にボーンボーンとその爆発するんですね。まあ決してこっちに来るって、まあ、ブロックがしてありますから決してこっちから油が流れてくることはないんですけども、やはりその音にですねもう生きた心地がしないというのはまさにこの音だと思って、まあ、脇を取りながら荷物を取って持ち帰ってきたという経験があります。まあ、そこで一番悲しかったことはですね、まあ、別に私も死者もなく、まあ、全て全員まあ帰ってきたわけですけども、大事な大事なですねアルバム、いわゆる小さな頃からのアルバムが全部水に、水没してしまってですね、なかなかそれが帰ってこなかったというのがあります。ただやはりその中で私がちょうど上の方に置きました小学校のですね、ちょうど小学校の卒業式の時の卒業写真じゃないんですけども、6年生の時にクラスで作った学級文集ですかね、まあ、それだけが残されてましてですね、今も大事に取ってありますけども、それは小学校6年生の担任の先生が非常にこまめでですね、お前らそれこそこの小学校6年間の記憶に留めるためにも、みんなの気持ちを一冊の本にまとめようということで、先生自らですねガリ版を吸って作ってくれた学年文書、学級文書だったんですね。まあ、そこにはいわゆるその自分たちが書いた1年生から6年生までの生い立ちとか諸々をですねこう書き綴った文集なんですけども、まあ、それが なんとか残ってたということで、今もまあ大事に大事に取っているということだけがですね、この新潟地震におけるまあ一つの私の宝物かなと思っています。まあ、本当にその地震にあったその他の家財とか諸々はですね、まあ、今はもう全くありませんし、まあ、私のそれこそ残っている頭の中に残っているのは、とにかくあの黒煙と、それからあとその頃ですね、新潟空港に降り立った米軍 の消火剤を巻き散らした、ヘリコプターとあと普通のなんていうの飛行機とかにある、それがですね、残ってる記憶に残っているような感じがいたします。まあ、それが私の今まで その生きた中での一番大きな記憶に残ったことかなと思っています。あと10分ありますね。じゃあ、あともう一つですね、あとはこのロータリーとですね関わりなんですけども、私がちょうど入ったのは中央ロータリークラブが5周年の時でした。5周年終わってからですね、ちょうど私が5周年の時に皿内中学校の PT 課長をやってまして、まあ、そこで健やかな運動をやってまして、まあ、それを、まあ、当時のですね、今座席してませんが小林さんがちょうど会場の時に、まあ、ぜひ取り上げたいということで、いいですかということで、よろしくお願いします、ありがとうございますということで、表彰状いただきまして、まあ、それが終わってから逆にまた小林さんの方からこういったロータリーあるから、まあ、ぜひ入らないかというようなお誘いを受けまして、まあ、皆さんに、まあ、ご賛同いただきまして、小竹さんをスポンサーにいただきまして入会させていただいたと。それで今日までちょうど11年でしょうかね、まあ、経ったわけですけども、まあ、一応 100% 出席ということで、まあ、このロータリー活動をやっておりますけども、まあ、振り返ってみますと、まだ本当にね、あのロータリークラブの奉仕とは何ぞやという、まあ、大命題を突きつけられるとなかなか難しいなという結論は出てません。まあ、ですから新入会の皆さんもですね、まあ、先ほど旗の情報委員長からお話しあった通り、レクチャーを受けてもその時は確かにそうだなと思ってみてもですね、一歩歩けば二歩歩けば忘れちゃうんですね。これ人間のことですから、これまた忘れなければ困ると思いますけども、ただやはりまず私が言いたいのは、ロータリーメンバーロータリーである以上ですね、ロータリアンである以上はまずこの三大義務を果たすということが一番大事かなと思っています。まず新入会員はいらっしゃいますよね。名前どう忘れしました、弁護士さん、弁護士さん。ロータリアンの三大義務って何でしょうね。はい、はい、当たってます。はい、だんだんですね、はい、あとですね、いわゆる会費の納入ですね。まず会費の納入があります。年間何がしかの、それから出席ですね、そこあとロータリー情報誌、まあ、おそらくボックスの中にまだ入っている方もいらっしゃる、会長もさっき入ったと言ってましたけども、ロータリー情報誌を読むと、この三大義務があります。ですから、まあ、当然その会費の納入は、まあ、ここにおられる方は見逃ないと思いますけども、あと出席もされています。まあ、今日も 91%、まあ、おそらく 100% になると思いますけども、これもクリアしています。あとは 100% されてないことが、このロータリー情報誌を読むということが、まあ、いつの地区局といってもですね、そうなんですけども、なかなか読んでくれないよという言葉が必ず聞かれていると思うんですね。まあ、ですから左開きはですね、 RI の方なんですね。右開きはいわゆる日本のロータリアンのですね、情報がいっぱい載ってます。ですから右開きのロータリー情報誌をですね、来た時ぐらいはちょっと 2,3 ページ読んでもいいんじゃないかなと思ってます。全部読めてはいません。まあ、そんなことでぜひですね、このロータリー案である以上はこの三大義務、特にロータリー情報誌を読んでほしいなというのが、私が今までやってきたそのいろいろこう委員会をですね、させていただいて、なおかつ地区の方にも委員会委員長として出た、率直な感想でございます。ぜひまたあと残り3ヶ月、今年度ですね、野沢年度ありますけど、また来年度この片山年度これからスタートしますけども、ぜひ皆さんの力でですね、この三大義務を果たしながら、楽しいロータリー生活を送っていきたいなと思っています。今日本当に少ない職業奉仕委員会の宅配にお付き合いいただきましてありがとうございました。小山さん、ありがとうございました。
何もない中で30分のお話いただき、なかなか大変だったと思います。委員長、副委員長、大変ありがとうございました。SPV がちょっと終了で外で出かけましたので、幹事
5分あります、
はい、
2、3分あります、
はい、
せっかくメッツに来てくださったので、片山さんと神田さんがぜひ神田さんから感想をちょっと 2、3分だけ、さっき一緒に勉強になったりしましたので、ぜひその感想をお願いします。
皆さんこんにちは。ペッツ、次年度のですね、会長のセミナーということで勉強会、参加させてもらいました。で、幹事の予定者のセミナーもございまして、あ、なるほどなというのがいくつかありましたので、短い時間でありますので簡単にお話しさせてもらいます。まずですね、 60% ルールというのを教えてもらいました。メイクアップというのはですね、 60% の時間を出席しなければメイクアップにならないということだそうであります。だから12時半に鐘を鳴らすというのは、これが1時間始まりますよというための鐘でありまして、厳密に言いますと例会は1時間であります。12時半から1時半までの間に、実際は1時10分までいなければメイクアップにならないというのが根本だそうであります。あと、会長とそれから幹事の役割ですね、会長というのは天皇陛下という捉え方だそうであります。理事会の最高権限者は会長でありまして、会長が理事会の本来であれば議長役を務めると。でもう一つ、理事の他に役員というのがあったんで、これ何だろうと思ってました。規定にも理事と役員とありましてですね、役員って何だろうと思いましたら、役員というのはですね、これは内閣であります。でそれの最高権限者は実は幹事であると。内閣総理大臣が幹事で、天皇陛下であるものが会長だと。ですから全部取り仕切る内閣総理大臣、執行の、総理大臣ですね、例えばメイクアップの領収書は幹事名であると。これは内閣総理大臣だからそうであります。実際足元にも及ばず、天皇陛下を崇拝する私でありますので、来年は片山会長を一生懸命崇拝して参りたいと思いますので、よろしくお願いします。以上です。
まだ終われないとは言っておりませんので、閉会の提唱を天皇陛下より。
はい、それじゃ終わらせてもらいます。